自分を成長させる30の言葉。その1、最も成長できる方法は一つだけ。何でも勉強のつもりで吸収すること。最も成長できる方法は何でしょうか。たくさん本を読むことでしょうか。レベルの高い学校に通うことでしょうか。素晴らしい先生に巡り合うことでしょうか。いいえ、どれも違います。もちろん早く成長することは可能ですが、もっとシンプルで優れた方法があります。最も成長できる方法は一つしかありません。何でも勉強のつもりで吸収すること。これに尽きるのです。これは有益、これは無益と区別しないことです。区別することは学びの機会を減らすことになり、その時点で吸収力が半減します。すべてためになる、すべて価値のある、すべて勉強になると考えることです。人から聞く話も吸収します。書籍、雑誌、新聞から貪欲に情報を吸収します。たまたま見たテレビの情報番組からも知識を吸収します。電車の宙吊り広告も時代の流れを把握するヒントとして吸収します。たとえ興味関心のない話も勉強になると思えば頷いて聞けるようになるでしょう。見るもの、聞くもの、触れるもののすべてを有益な学びとして吸収します。結局のところ本人が有益と思えば何でも勉強になるのです。最も早く成長したいなら何でも有益な学びと思って吸収しましょう。何でも貪欲に吸収する人は些細な経験でも全て価値に変えてしまうので猛烈なスピードで成長していきます。しかもさほどお金もかかりません。あなたの周りにあるものを見渡してください。あなたの周りにあるものは全て教材と思うことです。何の勉強になるのかは視点や考え方を変えることで工夫してください。想像力や発想力を生かして学びを見出しましょう。見るもの、聞くこと、触れるものを全て学びの教材にすれば成長スピードは何倍も速くなります。何でも勉強のつもりで吸収する人は学校に行かなくても先生がいなくても一人で勝手に成長していきます。最も成長できる究極の方法なのです。最も成長したいなら何でも勉強のつもりで吸収する。自分を成長させる30の言葉。その2、自分のしつけは自分です。親にしつけられていないからといって文句を言わない。親にしつけられていないのでわからないという人がいます。親からしつけられていないと社会常識や礼儀作法に弱くなります。ある時は恥をかくことになるでしょう。こんな自分になったのは親がしつけをサボっていたせいだとぼやきたくなるかもしれません。しかし親も完璧な人間ではありません。親は立派な人間で完璧な人間のように見えますが、そう見えるだけです。それは親が悪いわけではありません。親も一人の人間です。しつけのプロでもなければ成人君子でもありません。人間ですから親でもできていないところはたくさんあります。そもそも世の中に完璧な人間は一人もおらず、親もその一人です。しつけに悩んだり子育てが思い通りにいかなかったりするのは日常茶飯事です。それは仕方ないことです。何でも親に責任を押し付けないことです。親にしつけられていないのでできない、知らない、わからないと親を批判しないことです。親にとっても初めての子育てでしつけをするのも初めてです。親も親なりに一生懸命です。どうしていいのかわからないこともたくさんあるのは当然であり、失敗したり間違えたりすることは普通にあることです。衣食住を与えられ普通に育ててもらえれば御の字です。自分のしつけは自分です。いつまでも受け身で親のしつけを待つのではありません。自分のしつけは自分でするのです。成人したらもう立派な大人です。親のしつけに文句を言う暇があれば自分で自分のしつけましょう。親にしつけられていないことはたくさんあるかもしれませんが、幸い手遅れではありません。大人や社会人になってからでも間に合います。自分から学んでいけばいいのです。マナーの書籍を読んだり社会経験を積んだりなど自ら進んで身につけていきましょう。現在では動画コンテンツも豊富にあるので学びに困ることはありません。自分をしつけてくれる最方の先生は自分なのです。親から社会常識や礼儀作法を教わっていなくても親に文句を言わない。社会常識や礼儀作法の足りないところは自分で学んで身につけていく。自分を成長させる30の言葉。その3、数値化できない成長を大切にする。心や意識の変化も成長の一つ。数値化できることだけが成長ではありません。学校の試験では知識や理解の程度を数値化することが可能です。知識や理解が深まるにつれて高い点数を取ることができます。間違った箇所が判明すれば足りないところや弱いところが見つかって重点的に補強できます。成長すればするほど数値が上がっていき、知識や理解が完全になれば満点を取ることも可能になります。では成長なら何でも数値化できるかというとそうではありません。数値化できない成長もあります。私たちは数値化できる成長に目を向けますが、ぜひ数値化できない成長にも目を向けてください。例えば心です。人との出会いや付き合いを通して心が大きく育ったり感情が豊かになったりするでしょう。素晴らしい小説や映画に感動して涙がこぼしたり心が洗われたりするでしょう。美術や芸術との出会いを通して感性が豊かになったり美的センスが磨かれたりすることもあるはずです。心が豊かになることも成長の一つです。意識も数値化できない成長の一つです。情報漏洩の失敗事例を知ることでセキュリティに対する意識が高まりました。今まで意識しなかったことを意識するようになりました。情報漏洩には注意しよう、手間がかかってもセキュリティはしっかりしようと思うようになりました。何か新しい技術が身についたわけではありませんが、自分の中で意識の向上があったのは確かです。これが数値化できない成長です。数値化できる成長だけにとらわれず、数値化できない成長にも目を向け大切にしてください。心や意識の向上は数値化できるものではありませんが、成長があるのは確かです。試験があるわけではないので、自分で機会を作って積極的にトレーニングをしていくことが必要です。心や意識の成長も大切にしてください。人生で本当に大切なのは数値化できない成長です。数値化できない成長を大切にするとより豊かな人生になっていくのです。心や意識など数値化できない成長を大切にする。自分を成長させる30の言葉。その4、人と話をしたくてもできないときは自分と対話しよう。話したいことを書き出せばいい。人と話をしたくてもできないときがあるものです。友人に電話をしたいが忙しくて話を聞いてもらえない。人と話をするときは少なからず相手の都合を考えなければいけません。タイミングが合わなかったり忙しくて時間がなかったりすると話をしたくてもできないことが多いもの。あるいは喧嘩をしたり友人がいなかったりして孤立状態になっているときもあるでしょう。事情があって自分の話を聞いてもらえないことがあるのではないでしょうか。大丈夫です。人と話をしたくてもできないとき簡単な解決法があります。自分と対話をすればいいのです。自分の話を自分に聞いてもらえばいいのです。自分との対話も劣化したコミュニケーションです。自分と対話する方法。どうすれば自分と対話できるのか。基本的な方法は書き出すです。話したいことを書き出してください。目の前に話し相手がいるものとイメージします。友人でも恋人でも誰でも構いません。話しかけるかのように話したい内容をそのまま文字として書き出しましょう。頭の中で思うだけでもいいですが、きちんと文字として書き出す方が見える化できるため効果的です。書き出せば自分と対話ができます。書き出し方はあなたの自由です。メモ帳、日記帳、ブログなど自分に合った形式で書き出しましょう。アナログ形式、デジタル形式のどちらでも OK です。手持ちの電子機器端末のメモ機能を使ってテキストとして書き出すのもありです。話したいことを好きなだけ書き出しましょう。たくさん書き出していくにつれてすっきりした気持ちになって人と話している実感が湧いてくるでしょう。こんな話をした。あんな話をした。話したいことをたっぷり書き出せばたくさん話したとすっきりできます。人と話をしていなくてもできたことになります。書き出すことは思考の整理にも役立つ。書き出すことは思考の整理にも役立ちます。文字として書き出すことで頭の中が可視化されます。さらに客観視にもなるため物事を冷静に考えることができる状態になります。自分は今こんなことを考えているのだね。悩んでいるのだね。それならこうすれば解決できるね。うまくいかないときはこの大体案でいこう。 書き出していく中で具体性が生まれ、思考の整理ができるようになります。物事を順序立てて考えることができるようになります。ごちゃごちゃしていた考えが次第に整っていくことが実感できるでしょう。自分の考えを深掘りしていけるので思考レベルが高まります。書き出す行為は無制限というメリットがある。書き出す行為は対面のコミュニケーションにはないメリットがあります。それは無制限というメリットです。人に話を聞いてもらうときは相手の都合を考えなければいけません。かけて話をするならせいぜい2時間もしくは3時間あたりが相場でしょう。こちらの都合は良くても相手の都合があってここでお開きというタイミングがあります。相手の都合があって話し切れないことがあるものです。一方、書き出す場合は違います。書き出す行為は無制限です。話し相手は自分ですから人の迷惑を考える必要がありません。自分の都合がつく限り好きなだけ書き出せます。状況が許されるなら一日中でも可能です。これほど自由なことはありません。自分との会話こそあなたの成長を促すもの。あなたの味方はあなたです。人と話をしたくてもできないときは自分と会話してすっきりさせましょう。悩んでいることがあるなら書き出すことで整理させていきましょう。自分との会話こそあなたの成長を促すものなのです。人と話をしたくてもできないときは話したいことを書き出して自分と会話をする。自分を成長させる30の言葉。その後、1分の前倒しを繰り返していくだけで人生がスピードアップする。人生を良くするために心がけたい習慣があります。1分の前倒しです。何かに取り掛かるときは1分の前倒しを心がけましょう。いきなり大きな前倒しは難しいものですが、1分の前倒しなら簡単にできるでしょう。1分くらいならちょっと頑張るという程度です。時間や体力に余裕がなくても元気のない人でもメンタルの弱い人でも1分の前倒しならできるはずです。1分くらいではほとんど変わらないと思いますが誤解です。1分は60秒です。60秒早くスタートができるのは大きな違いです。スポーツの試合で60秒早くスタートができればどれだけ優位になれるか想像できるでしょう。1分の前倒しを10回繰り返せば10分の前倒しになります。1分の前倒しを100回繰り返せば100分の前倒しになります。1分の前倒しを繰り返していくだけで前倒しの幅が大きくなります。ゆくゆくは数時間数十時間という前倒しを実現できるでしょう。例えばやるべき仕事を始めようと思うなら1分前倒しで始めてください。10時から始めようと思うなら9時59分から始めましょう。切りのいい時間で始めないのがポイントです。わずか1分ですが前倒しになっているのは事実です。2つ目の仕事も1分前倒しで取り掛かりましょう。3つ目の仕事も1分前倒しで取り掛かりましょう。1つ1つの仕事を1分前倒しで取り掛かるとスケジュール全体が少しずつ前倒しになります。1分の前倒しが積み重なっていくにつれて大きな前倒しになります。ただが1分とはいえ、れっきとしたスピードアップ。1分くらいでは意味がないと思わずコツコツ1分の前倒しを繰り返していきましょう。1分ずつ仕事の前倒しを繰り返していけば、どんどん少しずつスケジュール全体が前倒しになります。100分の前倒し、1000分の前倒しになっていくでしょう。1分前倒しで始めるだけでいいので簡単ですね。今日は何を1分前倒しでやりますか。早速次に取り掛かる仕事から1分の前倒しを心がけてみてください。ただが1分とはいえ、れっきとしたスピードアップです。1分の前倒しを繰り返していくだけで人生がスピードアップしていくのです。1分の前倒しを繰り返す。自分を成長させる30の言葉。その6。ありがとうということはそれだけで素晴らしい。自分も世の中も幸せにする言葉。ありがとうと礼を言うことがあればこう感じてください。なんて素晴らしいのだろうと。ありがとうは感謝を伝える基本言葉です。コミュニケーションに欠かせない言葉であり、日常で最もよく使われている言葉の一つです。特別感はないように思いますが、ちょっとここで考えてほしいことがあります。ありがとうという言葉が存在しない世界を想像してみてください。ありえないことですが、頭を柔らかくしてイメージしてみてください。事実としてありがとうという言葉は最初から存在していた言葉ではありません。人類は言葉によるコミュニケーションができなかった時代があります。はるか遠い昔、人類が誕生して間もない頃、まだ口頭によるコミュニケーションができない時代がありました。もちろん当時は文字も存在していませんでした。ありがとうという言葉がなければどうやって感謝を伝えるのでしょうか。ボディランゲージで伝えることはできるかもしれませんが、はっきり伝わりにくいでしょう。感謝は言葉で伝えた方がよく伝わります。私たちは普段からありがとうと言っていますが、これだけで素晴らしいことです。ありがとうという言葉があるおかげで感謝を表現できスムーズに伝えることができます。こうした理解があればありがとうという言葉に対する印象も変わるはずです。ありがとうという言葉があるからありがたい気持ちを伝えられます。ありがとうほど大切な言葉はありません。コミュニケーションの基本でありながら最重要の言葉です。ありがとうと礼を言えることは素晴らしいことなのです。ありがとうの言葉は惜しみなくよ。せっかく素晴らしい言葉を身につけているのですから惜しみなくどんどん使っていきましょう。ありがとうという言葉はいくら使っても足りません。古くなることも壊れることもありません。流行とは違って飽きることも時代遅れになることもありません。いろんな人のお世話になっているあなたにはお礼を言う機会があるでしょう。なくなることも古くなることもないのですから気兼ねなくどんどん使っていくことが大切です。ありがとうという言葉は自分も世の中も幸せにする言葉。ありがとうはお礼を伝えるときに使いますが使用用途は他にもあります。ありがとうと言うとまず相手を幸せな気持ちにさせます。相手は認められたと自分の価値を感じ自信がついて幸せな気持ちになってくれるでしょう。ありがとうの数を増やしたことでわずかではありますが世の中を良くしたことになります。また自分も幸せな気持ちになります。自分の口から発した言葉は自分の耳で聞くことになります。気持ちのいい言葉を発したということは気持ちのいい言葉を聞くことになります。心に気持ちのいい余韻が広がって笑顔になります。人に感謝することで自分の気分を上げていけるのです。ありがとうという言葉は自分も世の中も幸せにする言葉です。自分や世の中を幸せにする言葉なのですからどんどん使った方がお得です。きちんとありがとうと感謝できるあなたも素晴らしい。今日もあなたは誰かのお世話になるでしょう。大切な友人、職場の人たち、カフェやレストランの店員さん、タクシーの運転手さん、荷物を届けてくれる配達員さん、お世話になったらきちんとお礼を言いましょう。そしてありがとうと言える世界に幸せを感じてください。ありがとうという言葉があってよかった。おかげできちんと感謝を伝えることができます。きちんとありがとうと感謝できるあなたも素晴らしいのです。ありがとうと言うだけで素晴らしい幸せを実感する。自分を成長させる30の言葉。その7。大切な話をするとき、瞬きを抑えると説得力が生まれる。大切な話をするときは瞬きの回数を抑えましょう。瞬きの回数を抑えると説得力が生まれるからです。テレビ討論の聞く際、瞬きが目立つ人を見かけることはないでしょうか。ほとんど絶え間なく目をパチパチさせていて気になってしまうことがあるでしょう。目に見ても入っているのかなと思ってしまうことです。それは不安や緊張による影響によるものです。心理学では瞬きが多くなることは不安や緊張の表れによるものとされています。本人は普通にしているつもりでも人の心理は自然と表に出やすいものです。瞬きは通常3、4秒に1回ですが、緊張状態のときは1、2秒に1回になります。不安や緊張が強い場面では瞬きが増える傾向があります。瞬きが多いと相手に落ち着いていない印象を受けます。いつもパチパチ瞬きをしていると心理的動揺が相手に伝わってしまいます。不安になっているね。ひどく緊張しているね。何かやましいことでもあるのかな。相手に心理学の知識はなくても違和感があるため直感的に見抜かれるでしょう。動揺していて自信のない様子が伝わると発言内容まで疑われます。結果として説得力を下げてしまうのです。大切な話をするときは瞬きを抑える。大切な話をするときは瞬きを抑えましょう。 瞬きをゼロにするわけではなく、あくまで回数を抑えるということです。普段と同じように4秒に1回程度にします。瞬きを抑えることで落ち着いた印象を与え、説得力が生まれます。より意識を向けて5秒6秒に1回まで抑えれば、さらに落ち着いた印象を与え、説得力に貢献するでしょう。少し意識は必要ですが、説得力を上げる工夫として知っておく分には損はないでしょう。なかなか難しいことですが、普段から意識して慣れておくといいでしょう。直前に目薬をさしておくのもアイデア。もともと緊張する場面では自然と目に力が入ってしまうための乾きも早くなります。状況が許されるなら直前に目薬をさしておき、目の乾燥を防ぐのも良い工夫です。あらかじめ目を潤わせておけば瞬きを抑えやすくなるでしょう。目元が潤うことでリラックスを促す働きもあります。一つの対策として知っておけば、いざという時に役立ちます。大切な場面では瞬きの回数に注意する。自分を成長させる30の言葉。その8。挨拶をしてすぐ目をそらすと好印象が半減する。挨拶をしてすぐ目をそらさないように注意しましょう。挨拶は社交に欠かせないマナーであり、人間関係の潤滑油です。きちんと挨拶ができれば十分と思いがちですが、そうではありません。いくら明るく爽やかな挨拶ができても、挨拶直後にあることをすると好印象が半減します。それは挨拶をしてすぐ目をそらすという動作です。これは仕方なく挨拶をしているときに起こりがちです。都合があって仕方なく挨拶をすることがあるでしょう。挨拶をするのは面倒だけど人間関係もあるから一応声をかけておくか。無視するわけにもいかないので義務的消極的な気持ちで挨拶をすることがあるもの。いやいや挨拶をしているとその心理的抵抗が態度に出ます。それが挨拶をしてすぐさっと目をそらすです。目は口ほどに物を言うところです。早くその場から立ち去りたい心理が目をそらす動きに現れ、相手にネガティブな心理が伝わってしまいます。相手は今いやいや挨拶をしましたねと直感的に感じ取るでしょう。これは無意識のうちに起こりやすいため注意が必要です。そんなつもりはない、全く悪気はないと思っても実際に悪印象を与えやすい現実があります。知らず知らずのうちに悪印象を与えるのは不本意でしょう。挨拶をしているのになぜか嫌われたという展開になる可能性も否定できません。挨拶をしてすぐ目をそらされると相手は良い印象を受けません。私はいやいや挨拶をしています。早くその場から去りたい。挨拶はしましたがあまりあなたに関心がありません。ネガティブなニュアンスを与えてしまい悪い誤解を招いてしまいます。せっかく挨拶をするなら気持ちの良い印象を与えたいですね。挨拶直後に目をそらすだけで急に印象が悪くなるのです。挨拶をした後もきちんと相手の目を見る。挨拶の所作に注意を向けてください。挨拶さえすればいいという考え方はよくありません。心がけたいのは挨拶をした後もきちんと相手の目を見るという所作です。難しいことではありません。お辞儀をして頭を上げた後もう一度相手の目を見るだけです。口角を上げて微笑みを見せれば完璧です。相手の目を見ながらちょっとした雑談でも始めればいいでしょう。好印象は目で伝わります。目は口ほどに物を言うところです。挨拶の後もきちんと目を見ることができてこそ好印象の挨拶を実現できるのです。挨拶をしてすぐ目をそらさない。自分を成長させる30の言葉。その9。タクシーに乗ったらミラー越しでもいいのできちんと目を見て行き先を伝えよう。手を挙げてタクシーを止めます。タクシーに乗ったら運転手さんに行き先を伝えるでしょう。〇〇までお願いします。この時運転手さんに目を合わせず声だけで伝えていませんか。タクシーでは運転手が前部座席で自分は後部座席というポジションになるのが一般的でしょう。お互いの座席位置が前方後方でずれているので目を合わせにくい状況です。またタクシーを使うときは急いでいるときが多く焦りの心理も影響して目を合わせないこともあるでしょう。もちろん行き先さえきちんと伝われば何も問題ありません。運転手さんは目的地まで乗せていってくれるでしょう。しかし少なくとも感じがいいとは言い難い。確かに行き先さえ言えば伝わりますがぶっきらぼうな印象を与えるでしょう。運転手さんも人間です。ぶっきらぼうな伝え方をすると心のない印象を受けるでしょう。なんだか感じ悪いお客さんだなと心象を害するかもしれません。行き先まで安全に乗せていってもらえるのもタクシーの運転手さんがいてくれるからこそです。ミラー越しでもいいので運転手さんの目を見て伝える。タクシーに乗ったらきちんと運転手さんの目を見ながら行き先を伝えましょう。ミラー越しでも構いません。大切なことはきちんと相手の目を見るということです。コミュニケーションではきちんと相手の目を見るのが基本です。目を見て話すことは運転手さんに敬意を払うことになります。ミラー越しでもいいので運転手さんの目を見て伝えると好印象です。〇〇までお願いします。よろしくお願いします。丁寧な言い方をすれば運転手さんは言葉が聞き取りやすいだけでなく好印象を受けるでしょう。行き先を伝えた後よろしくお願いしますで締めくくると一層印象が良くなります。丁寧なお客さんだねと思ってくれるに違いありません。お金を払う立場であっても礼儀正しい姿勢は大切です。気持ちよく運転できいつも良い安全運転になるのです。タクシーに乗ったらミラー越しでもいいのできちんと目を見て行き先を伝える。自分を成長させる30の言葉。その10。イライラする出来事は神様からのストレス試験。イライラする出来事は神様からのストレス試験です。神様は時々抜き打ちであなたに試験を出してきます。人の本性は平時の時に現れません。ストレスがかかっている時に現れます。みかんの手でギュッと握ると中身の果汁が出てくるように人もストレスがギュッとかかった時中身が出てきます。神様があなたの本性を見抜くため神経や感情を刺激するストレス試験を抜き打ちで行います。神様が抜き打ちで行うストレス試験は日常に溶け込んだ自然な形であることが特徴です。例えば嫌な人、嫌な仕事、嫌な出来事です。一見すると試験に見えません。自然な形なので見抜きにくいかもしれませんが、それは神様からのストレス試験であることに気づいてください。神様によるセッティングであり、不意をついた試験です。きちんと感情を抑えて冷静に対処できるか、あなたの反応を見ようとしています。神様からの試験ですから、ぜひ前向きに立ち向かいましょう。イライラしながら雑に対処するのではありません。試されていると考え、丁寧かつポジティブに対処しようではありませんか。慌てるのではなく、冷静に落ち着いて対処しましょう。ムッとした表情を見せるのではなく、ニコニコした笑顔を見せましょう。ネガティブなリアクションではなく、ポジティブなリアクションを返したい。神様からのストレス試験はちょっと厄介なところもありますが、落ち着いて対処すれば必ず乗り切れます。もちろん、神様の期待に応えるリアクションができれば十分ですが、余裕があれば期待を超えるリアクションをしたい。期待を超えるリアクションができれば、神様は圧倒驚き、感動するでしょう。あなたが素晴らしい対応をすれば、神様は拍手してくれます。神様が微笑みながら拍手してくれたら、ストレス試験に合格した証拠です。試験の合格祝いとして神様からのご褒美があります。新しいチャンス、ラッキーな出来事、素晴らしい出会い。何があるかは合格してからのお楽しみです。イライラする出来事は神様からのストレス試験であることに気づき、丁寧かつポジティブに対処する。自分を成長させる30の言葉。その11。無理、できない、泣き癖の人とは深く関わらない方がいい。あなたの身近な人間関係に無理、できない、泣き癖の人はいませんか。相手にアドバイスしても無理と否定する。こんな方法はどうかなと大体案を提示してもできないと拒む。ちょっと大変なことがあると無理、できないとすぐ諦める。行動してから無理、できないと言うならわかりますが、特に行動もしないで最初から否定する人がいるものです。もし無理、できない、泣き癖の人がいれば注意してください。できるだけ距離を置くことをお勧めします。自分にも悪影響が及ぶからです。相手の口癖はあなたがよく聞く言葉。相手が否定しているだけで自分には関係ないと思いますが停止できません。相手の口癖はあなたがよく聞く言葉です。無理、できない、泣き癖の人と付き合っていると無理、できないという言葉を聞く機会も増えます。言葉は言霊です。相手からこちらに負のエネルギーが伝染していきます。目に見えなくても確実にその影響を受けています。 否定の言葉を発する人は悪い菌をまき散らしているのと同じです。言葉が耳に入るだけで負の影響を受け、じわじわ思考を蝕んでいきます。小さな悪影響も積み重なると大きくなります。気づけば相手のネガティブ思考に染まってしまっているのです。無理、できない、泣き癖の人と付き合っていてもなかなか盛り上がるのは難しいでしょう。何でもかんでも否定されると盛り上がる話も盛り上がりません。こちらに否定の価値観を押し付けているのと同じこと。あなたが夢や目標に向かって頑張っていても無理だよ、できないよ、と罵り足を引っ張ってくるでしょう。本人は軽い気持ちで言っているのかもしれませんが、聞かされる方にとっては迷惑です。縁を切る必要はなく距離を置くだけでいい。無理、できない、泣き癖の人とは距離を置くのが賢明です。縁を切る必要はなく距離を置く程度でいいのです。相手がどんな人生を生きようと自由ですが、あなたの可能性まで潰されることがあってはなりません。たまに接することはあっても深入りしないのが得策です。友人が該当していることもあるでしょう。友人であってもあなたの人生に責任を取ってくれるわけではありません。本当の友人であればあなたに無理できないと言ってきません。無理できない泣き癖の人がいるなら人間関係の見直しをお勧めします。会社で毎日顔を合わさなければいけない人なら最低限のコミュニケーションだけで十分です。完全に無視するのではなく挨拶をする程度で済ませておけば問題ありません。付き合う人間関係をコントロールすることです。無理できない泣き癖の人とは距離を置く。自分を成長させる30の言葉。その12、強がる人はいつか痛い目に遭うのが運命。強がる人がいます。弱いと思われたくないため自分を大きく見せようとします。実力もないのにあるふりをする。威張って偉そうな態度を見せる。怖いのに平気なふりをする。やたら自慢を吹聴して自分を大物に見せたがる。実際は弱いにもかかわらずそれを悟られないよう言葉や態度で強いように見せかけます。強がれば相手はすくんでおじけづくように思われます。もちろん強がることが有効に働くこともあります。急場をしのぐために強がることで何度も慣れることがあるでしょう。また物事をうまくいかせるためにちょっと自分を大きく見せることはあるものです。しかし一時的に強がることはあっても普段から強がるとなると話が変わります。強がるとはいえ虚勢を張っているだけです。本当に強いわけではなく強いふりをしているだけです。結局のところ偽りの強さにすぎません。急場はしのげてもいつか化けの皮が剥がれます。表向きだけ作ったところでいつかバレるのが運命です。強かったらバレた時が大変。強がることで人気や尊敬が集まったとしても一時的です。本当に強いわけではなく強いように見せているに過ぎないため見破られるのは時間の問題です。バレた時が大変です。なんだあの人はただ強がっていただけなのか。周りからがっかりされ一気に印象が悪くなります。今まで強いと思われていた分だけに失望感が大きい。人気が急落して尊敬は軽蔑に変わります。これは普通に恥をかくより恥ずかしいことです。長期的に見るとメリットよりデメリットの方が大きくなります。強がる人は必ず一切痛い目に遭うのが運命。あなたの身近に強がっている人がいればよく観察してください。強がることで一時的にごまかせたり急場をしのげたりできても遅かれ早かれバレているはずです。バレた時ガツンと痛い目に遭っているでしょう。ギャップがあって失望感が大きい。女性がバレた時ほどかっこ悪い姿はありません。一瞬で名声や尊敬を失います。騙したねと罵られさっと人が離れていきます。強がる人はいつか必ず痛い目に遭うのが運命です。強がるのは弱い人より弱い姿。弱いと思われたくないからといって強がらないことです。強がるのは弱い人より弱い姿です。表向きは強く見えても心や精神は弱い。心や精神は弱いから強がってしまい偽りの自分を見せてしまいます。本当の弱い姿を知られたくないので強い自分を演じることでごまかしているにすぎません。強がるのは本当の私は弱い人間ですと言っているようなものです。強がるのは急場はしのぐ時だけにしておく。強がっている自分を虚しいと思うことです。私は何を強がっているのだろうと思えば空虚な気持ちになるでしょう。強がるのは急場をしのぐ時だけにしておくことです。いずれバレて痛い目に遭うなら弱くてもいいので最初から素の自分を見せておくことです。弱いなら弱いままでいい。正直な姿でありありのままの自分です。弱くてもそれが正直な自分なら恥じることはありません。何も悪いことはしていないので堂々としていられます。笑う人やバカにする人がいれば放っておけばいいのです。正直な自分を見せた結果であれば仕方ありません。無視やスルーで OK です。弱かろうとなんであろうとありのままの自分に誇りを持てば堂々としていられます。強がらず弱くてもいいのでありのままの自分を見せる。自分を成長させる30の言葉。その13、エレベーターのない建物に住んでいる人は必ず健康になる。住み始めたアパートが古い建物の4階だったとします。古い建物であるためエレベーターがありません。4階まで毎回歩いて上り下りしなければなりません。不便だなと思うのは早がてんです。毎回階段の上り下りが大変ですが運動不足の解消に役立ちます。そのアパートに住んでいる限り自然と運動不足に悩まされることはないでしょう。便利な道具がそばにあれば楽をしたくて頼ってしまいますが、ないからといって嘆くことはありません。ないならないで有益です。ないという不便さが健康のためになります。すべての不便は考え方次第で便利さにもなります。状況を常に前向きに考えればいいのです。不便さを便利さに変える。自分を成長させる30の言葉。その14、幸せは得るより気づく方が簡単。得るという手段で幸せを感じることは可能です。財産を得る、名誉や社会的地位を得る、欲しいものを手に入れる、得ることができれば手に入れた喜びがあったり成果を実感しやすかったりするものです。得るという手段によって幸せを感じることがあるのも事実です。もちろん悪いことではなく現実的な手段の一つです。しかし幸せを得るのもいいですが、ちょっと遠回りではないでしょうか。時間や労力がかかって大変です。なかなかスムーズにはいかずストレスもたまるでしょう。努力が報われるとも限りません。努力した結果失敗で終わる可能性もゼロではありません。人生では時間や労力をかけることも尊いことですが、それに固執するのもよくありません。もう少し視野を広げてください。幸せになることはもっと簡単なことです。気づくだけでいいのです。幸せに気づくためのキーワードは感謝。幸せは気づくことによってなることができます。幸せに気づくためのキーワードは感謝です。家があることに感謝する。美味しいものを食べることに感謝する。綺麗で清潔な服を着られることに感謝する。親や友人がいることに感謝する。ふかふかの布団で寝られることに感謝する。1日3食食べられることに感謝する。勉強ができることに感謝する。趣味を楽しめることに感謝する。蛇口をひねるだけで水が出ることに感謝する。スイッチオンにするだけで明るくなることに感謝する。青空を見られることに感謝する。文明の利器を利用できることに感謝する。生きていることに感謝する。当たり前に感謝することです。こうした日々の感謝に気づいた瞬間、幸せを感じます。私はなんて恵まれているのだろう、なんてありがたいのだろう。日常に点在する小さな恩恵に気づいていくことで心に幸福感が広がり、深い満足感が得られます。幸せは得るより気づく方が簡単でシンプル。幸せは得るより気づく方が簡単でシンプルです。気づくだけで幸せになれるならそれに越したことはありません。あえて手間暇をかけたいならそれもありですが、特にこだわりがないなら簡単でシンプルな方法を選んだ方が得策でしょう。早く幸せになるに越したことはありません。人生は有限ですから、早く幸せになって1分1秒でも幸せな時間を増やすことが大切です。物質的な豊かさより精神的な豊かさです。得た幸せより気づいた幸せの方が深い満足感があって長続きします。幸せは本来得るものではなく気づくもの。 なかなか幸せになれないときは、得るというアプローチになっていないか振り返ってみてください。幸せは得るものという価値観にとらわれないことです。幸せは本来得るものではなく気づくものです。得るから気づくというアプローチに変えれば、今すぐ幸せになれるでしょう。幸せになろうと構えないでください。あまり気合を入れると視野が狭くなって、かえって幸せに気づきにくくなります。力を入れるのではなく抜きましょう。リラックスした方が感受性が豊かになって幸せに気づきやすくなります。本来幸せになることは簡単なことです。あなたはすでに幸せです。すでに恵まれていて豊かな環境にいます。それに気づくだけでいいのです。幸せは得るより気づいていく。自分を成長させる30の言葉。その10の反省する人が成長する。失敗する人の共通点は他人のせいにする癖があることです。自分がうまくいかないときにはすぐ他人のせいにしてしまいます。あいつがいたから失敗した。これさえなければうまくいったのに。勉強ができないのは環境が悪いせいだ。親が悪いからだ。自分に対して反省をしません。だから失敗をしたのです。成長は反省するときにできることです。反省をして実行すれば必ずうまくいくようになります。うまくいかなかったときに反省することをしなかったから成長がなかったのです。反省するにつれて成長できるようになります。反省をしたいけどどうすればいいのかわからないという人もいることでしょう。では反省とは具体的にどうすればいいのでしょうか。反省は次の2つのことを言います。1. できなかった原因を探る。2. できるようになる方法を考える。反省とはいえこの2つを考えるだけです。失敗した理由を見つけ出し対策を考えることを反省と言います。成長できる人は他人のせいにはしません。常に自分のせいにします。自分のせいにすることで改善が自分へと向けられ成長ができるようになるのです。例えば仕事がうまくいかないのは自分のせいだと考えましょう。人間関係がうまくいっていないことも自分のせいだと考えましょう。お金に失敗したことも買い物に失敗したことも自分のせいだと考えることです。なぜできなかったのかを考え、どうすればできるようになるのかと考えるときに成長ができるようになるのです。うまくいかないのは自分のせいだと考える。自分を成長させる30の言葉。その16。お金のかかるアイデアは本当のアイデアではない。本当のアイデアとはお金がかからないことを言う。いいアイデアがひらめいたぞ。難しい状況に直面して解決方法を考えていた中、突然アイデアを思いつくことがあります。天から一筋の光が差し込んできたようです。不可能に思えることでも一つのアイデアで解決できてしまうことが少なくありません。アイデアがひらめいた瞬間、これで問題が解決できる。と笑顔でガッツポーズをするでしょう。本当に素晴らしいアイデアはダイヤモンドに匹敵する価値があると言っても過言ではありません。しかし、ちょっと違った視点からそのアイデアを確認してください。もしそのアイデアがお金のかかることであれば残念ですが、本当のアイデアとは言い難い。本当のアイデアというより普通のアイデアといった方が正確でしょう。世の中にある大抵のことはお金さえあれば実現できてしまうからです。お金さえあれば大抵のことはなんとかなる。世の中は資本主義社会です。資本主義社会ではお金が物を言う世界です。お金には不便を解決する力があります。結局のところお金さえあれば大抵のことは解決できてしまいます。世の中の 99% はお金で解決できてしまうでしょう。お金をかけてできるなら何でもできてしまいます。いい方法がひらめいてもそれがお金のかかることであれば本当のアイデアとまでは言いません。お金の力で解決できる一般的な方法にすぎません。本当のアイデアとはお金がかからないことを言う。本当のアイデアとは何か。お金がかからないことを言うのです。本当のアイデアは非常に斬新で創意工夫が感じられます。なかなか普通に思いつかず驚かされる内容です。だからこそお金がかかりません。お金がかかるとしても少額です。言い換えると元手がかからず利益率が大きいということです。これほど素晴らしいことはありません。元手がかからないならやる気さえあれば実現できてしまいます。アイデアを思いついたならお金のかかることなのかという基準で再確認してみてください。お金がかからないアイデアには未来を切り開く大きな可能性が秘められています。お金をかけないをヒントにして考える。本当のアイデアをひねり出したいならお金をかけないという方法で考えてみてください。お金が必要ない、必要だとしても少額という考え方をヒントにしてみましょう。大変難しいためしっかり頭をひねって知恵を凝らす必要が出てくるでしょう。例えばお金のない人が世界一周をしたいとします。普通にお金があれば世界一周は簡単に実現しますが、貧血という条件で実現できる方法を考えるとします。そんなことは無理に決まっていると思いますが、方法がないわけでもありません。アイデアの一つとしてクラウドファンディングがあります。クラウドファンディングでお金を募り、見返りとして旅の様子をレポートや動画といった形でライブ配信します。そうすれば自分はお金をかけずして世界一周を実現することが可能です。英語の得意な人が無料で料理を習いたいとします。アイデアの一つとして価値の交換が挙げられます。料理が得意な人の中で英語を習いたい人を募集してみます。こちらが無料で英語を教える条件として相手から無料で料理を教えてもらうとします。お互いの提供できるものを交換すれば事実上無料で料理を学べるでしょう。実際に実行するかどうかは別としてアイデアとしては成り立ちます。お金がかからないおヒントにアイデアを考えてみよう。本当のアイデアを出したいならお金がかからないおヒントにして考えてみてください。そんなうまい方法があるわけないと思いますが、絶対ないと思い切れないはずです。頭をひねって知恵と工夫を結集させてください。最初からありえないと可能性を否定するのではありません。何かいい方法があると可能性を信じて知恵を絞ることです。なかなかいい方法が見つからなくても諦めずに考えてみましょう。可能性を信じて考え続ければこれだという方法が見つかります。本当のアイデアを出すためにお金がかからないおヒントにする。自分を成長させる30の言葉。その17。調子が悪いことを受け入れることが不調改善の第一歩。調子が悪いとき無理に否定する人がいます。私は調子が悪くないと拒否する。調子が悪いのは気のせいだと強がる。調子が悪いのに調子がいいと無理に思い込む。なんとか解放に向かってほしい気持ちがあるのでしょう。病は気からという言葉があるように気持ちだけでも強く前向きにしたいこともあるのかもしれません。確かに前向きな気持ちは素晴らしいのですが、注意したいポイントです。調子が悪いことを否定すると正しい現実ありのままの自分を無視することになります。苦しいのに苦しくないと自分に嘘をつくことになる。今の自分を否定することになりストレスが生まれます。偽りの自分と付き合うことになり心の中でストレスが生じます。現実を背けている状態でどうやって改善するのでしょう。自分に嘘をついている罪悪感に苦しめられますます心が苦しくなるばかり。調子が悪いことを認めないと放置の状態になり不調が長引くことになります。対処が遅れたり必要な対処が行われなかったりしてかえって悪化させてしまうことにもなりかねません。調子が悪いことを認めることから始まる。調子が悪いことが悪いのではありません。調子が悪いことを無視や否定するのが悪いのです。調子が悪いことを認めましょう。ちょっと調子がおかしいと思ったら素直に認めます。自分に嘘をつきません。ありのままの自然体を大切にしましょう。人間ですから調子が悪いときもあって当然です。調子が悪いではなく調子が良くないという表現を使おう。調子が悪いことを受け入れるときコツがあります。調子が悪いではなく調子が良くないという表現を使ってください。どちらも調子が悪いことを受け入れる点は同じですが印象が違います。否定より肯定の表現を使う方がネガティブな印象が和らぎます。調子が良くないと思えば調子が悪いことを認めることになり自然体でいられます。無理をしなくていいよと優しくいたわることになり余計な力が抜けていくでしょう。余計なストレスを感じなくなって結果として気持ちが楽になります。また現実としても調子が悪いことを認めた方が原因を突き止めやすくなります。 何が原因なのか、具体的にどこが悪いのか、どうすれば改善できるか、きちんと調子が悪いことを認めた方が建設的な思考を発展させていけます。自分に無理をさせないことです。調子が悪いことを受け入れることが不調改善の第一歩です。調子が悪いときは素直に受け入れる。調子が悪いより調子が良くないという表現を使う。自分を成長させる30の言葉。その18。世界には片道15キロを2時間かけて徒歩通学する子供がいる。簡単に通学できるのは恵まれたこと。アフリカでは片道15キロを2時間かけて徒歩通学する子供がいます。通学路の途中には象やキリンが生息するサバンナを駆け抜ける必要があって大変危険です。その地域では毎年4、5人が象やキリンに襲われて命を落としています。学校に行くだけで大きな危険と苦労が伴います。しかも毎日です。学校に到着する頃には汗でびっしょりです。世界には交通機関が整っていない地域が少なくありません。私たちにとって身近なスクールバスや公共交通機関も世界を見渡せばない地域があります。そのため学校までの長距離を歩いて通う必要があります。子供たちは夢を叶えるためと言います。果てしなくない通学路ですが、そこまでして子供たちを駆り立てるのは夢があるからです。勉強こそ未来を切り開く手段と信じてめげずに遠方の学校に通っています。苦労や危険を乗り越えてでも学びたい意欲があり大きな夢を持っています。それでも子供たちは夢を叶えるため必死で遠くにある学校に時間をかけて通っています。勉強に燃えていていつも目をキラキラ輝かせています。世界には多大な時間と労力をかけて徒歩通学する子供たちがいます。スクールバスや公共交通機関が整っていない地域もあるということです。仕方ない事情とはいえ頭が上がりません。たかが通学と思いますが、子供たちにとっては夢を叶えるための道のりです。苦労や危険があるからといって諦めません。苦労や危険より学ぶ意欲の方が強いということです。自分には関係ないと言ってしまえばそれまでですが、実際にある現実として知っておく価値はあるでしょう。こうした子供たちの積極的な姿勢を見ていると胸にグッとくるものがあって学ばされます。簡単に通学できるのは幸せなこと。私たちは簡単に通学を実現できています。スクールバスや公共交通機関があって簡単に通学できるのは幸せなことです。通学にかかる費用もほんのわずかです。時間通りに運行されていてそれが普通となっています。遅延するとしてもわずかな遅れでしょう。そして自由に学べる環境が整っていることはもっと幸せなことです。今日も世界のどこかには学校まで徒歩で片道15キロを2時間かけていく子供がいます。必死の通学光景を想像してみてください。自分もじっとしていられない衝動に駆られるはずです。長距離を長時間かけて通学する子供たちを見習う。自分を成長させる30の言葉。その19。苦手でも好きなことなら自分でやった方がいい。技術は後からついてくる。苦手なことは自分でやった方がいいのでしょうか。それとも自分でやらず得意な人に任せた方がいいのでしょうか。苦手なことをやってもうまくできない。ミスや間違いを増やすだけ。苦手なことは得意な人に任せた方がいい。これも一つの考え方です。確かに苦手なことはスムーズにできないでしょう。無理やり頑張ったところで苦痛しかありません。自分が不得意とすることですからミスや間違いも増えるはずです。しかし苦手だからやらない、苦手だから人に任せると考えるのは早い点です。ここで押さえておきたい重要なポイントがあります。好きなことかどうかです。苦手で嫌い、苦手だけど好きという2つのパターンで分けて考える必要があります。苦手で嫌いなことの場合、まず苦手で嫌いなことなら得意な人に任せた方がいいでしょう。苦手で嫌いなことはマイナスしかありません。苦手だからうまくできないゆえ、嫌いなことは積極的になれないためなかなか上達もしません。やればやるほど不快感があってストレスに苦しむでしょう。苦手で嫌いなことは得意な人に任せましょう。カリキュラムとしてやることが決まっているなら仕方ありませんが、自由選択の余地があるなら避けておくのが賢明です。お金を出してでも人にお願いした方が身のためです。苦手で好きなことの場合、苦手で好きなことならどうすればいいのでしょうか。正解はやった方がいいです。苦手で好きなことなら自分でやった方がいい。好きなことだからです。もちろん最初は上手にできないでしょう。好きなこととはいえ時間がかかったり苦労が多かったりしますが、最初だけです。好きなことは楽しく感じるため長く続けることができます。だんだん慣れてきて知識や技術がついていきます。好きなことには自然と熱中してしまうため知識の吸収も技術の上達も早くなるでしょう。興味関心のあることなので奥を深めたい気持ちも出てきます。もっと知りたい、もっと上達したいという気持ちに終わりはありません。たとえ壁があっても好きな気持ちがあれば根気で乗り越えてしまいます。その結果最初は下手で不器用であってもぐいぐい上達していき、いずれプロ並みのレベルに達していくのです。驚くべきことにもともと得意な人より上達することも少なくありません。好きという感情は人の可能性を最大限まで引き出す力があるのです。好きなことはそれをしているだけで幸せです。楽しくて面白くて有意義な時間を過ごせます。好きなことを人にお願いしてしまうと人生の楽しみを失うことになります。苦手であっても好きなことなら人生の楽しみとして自分でやりましょう。技術は後からついてくるのです。苦手で嫌いなことなら自分でやらず得意な人に任せる。苦手で好きなことなら人任せにせず自分でやる。自分を成長させる30の言葉。その20。試験で高得点を取った人に頭がいいねと褒めてはいけない。頭がいいね。試験で高得点を取った人に対してよく使われる褒め言葉です。あなたも試験で高得点を取った人がいれば頭がいいねと褒めることがあるでしょう。日常でよく耳にする言葉であり、誰が聞いても褒めていることは明らかです。特別な言葉でも何でもないように思いますが、ここに注意ポイントがあります。頭がいいねという褒め言葉には注意が必要です。今までの常識を覆すようですが、褒め言葉になるとは限りません。言う側に悪いはないのでしょうが、言われる側にとってはモヤモヤした感覚を覚えます。褒めてくれるのは嬉しいけどちょっと違うんだよなと首をかしげすっきりしない表情をするでしょう。どこがいけないのと思いますが、言われた側に立てばわかります。高得点なのは勉強したから。頭がいいねというセリフを聞くと簡単に高得点を取れたように聞こえます。生まれつき優れた脳を持っていると言わんばかりの印象があります。ちょっと勉強するだけでスイスイ知識がいい、あっさり博識になったようなニュアンスがあります。そうではないのです。なぜその人は高得点なのか。頭がいいからではありません。勉強したからです。その人は普通の人よりたくさん勉強しました。一生懸命勉強して学ぶことに多くの時間を費やしました。勉強したから知識が身につき、難しい問題にも回答でき、結果として高得点が得られました。もちろん、もともと記憶力が高かったり、頭の回転が速かったりする影響もあるでしょう。しかし、生まれつきの素質は微々たる違いです。記憶力や吸収力は先天的であっても、勉強の結果は後天的なものです。知識の習得は後天的な努力でどこまでも高めていけます。その人はゲームやテレビ視聴の時間を減らして勉強していたでしょう。周りの人が遊んでいるとき、机に向かって勉強していたに違いありません。時には睡眠時間を削って勉強していたこともあるかもしれません。まさに努力の賜物です。膨大な勉強を重ねた結果です。ここに気づくことが大切です。高得点を取った人への正しい褒め方。試験で高得点を取った人にはどう褒めればいいのか。すごい努力ですね、勉強を頑張ったのですね、といった言葉で褒めるのが適切です。彼の努力に着目してそこを褒めたたえましょう。相手は目を輝かせ、そうそうその通りという顔で喜んでくれるはずです。とっさに言葉が浮かばなければすごい、素晴らしいの一言でも構いません。すごい、素晴らしいは全てを称える万能の褒め言葉です。試験で高得点を取れたのは勉強をしたからです。高得点は運でも才能でも何でもなく、たくさん勉強して頑張った結果です。頭の良さではなく努力の姿勢を称えることが大切です。 試験で高得点を取った人には頭がいいですね、ではなく勉強を頑張ったのですね、と努力の成果を褒めたたえる。自分を成長させる30の言葉。その21。成長には失敗や間違いを避けて通れない。失敗や間違いを繰り返しながら成長していくのが人生だ。人は改善を繰り返すことで成長します。悪いところや弱点を克服したり改善したりすることで成長します。改善しようとするとき大前提があります。悪いところの把握です。弱点の把握をしなければどこを改善していいのかわかりません。弱点の発見は改善するための大前提です。では弱点を発見するにはどうすればいいのでしょうか。失敗や間違いをすることです。失敗や間違いは自分の悪いところであり抜けている部分です。改善の余地があります。つまり成長には失敗や間違いを避けて通れないということです。多くの人は失敗や間違いを避けようとしますが実際は逆効果です。避ければ避けるほど成長から遠ざかります。失敗や間違いは否定するものではなく肯定するものです。失敗や間違いは避けられるに越したことはありませんが、あればあったで意味があります。成長する人生とは失敗をしに行く人生です。人は失敗や間違いを繰り返しながら成長します。肯定して受け入れるからこそ弱点が把握でき改善もすることができるのです。失敗や間違いは否定するものではなく肯定する。自分を成長させる30の言葉。その22。変化することが成長すること。成長とは何でしょうか。成長とは昨日より大きく育つことです。言い方を変えれば変化することです。つまり変化をすることが成長することでもあります。成長をしたければ変化を受け入れることです。小さな変化なら小さな成長が得られます。大きな変化なら大きな成長が得られます。子供はあらゆる変化を素直に受け入れます。だからぐいぐい成長します。子供はよく泣きますが大きな変化を受け入れたからです。泣いた後大きく成長します。大人になるにつれて変化を嫌うようになります。泣かないように無難な選択ばかりするようになります。だから成長も小さくなります。変化を避けるのではなく求める。変化を受け入れるのが人として成長することです。変化を避けるのではありません。たくさんの変化を求めるのです。あなたの目の前にある変化は成長です。気が進まないことでしょう。違和感があるでしょう。だからこそいいのです。変化としてではなく成長として考えてみましょう。涙や火や汗がたくさん出る経験ほど自分のためになります。目の前にある変化のチャンスを生かすか殺すかはあなた次第です。変化をたくさん求める人ほど成長できるのです。すべての変化は成長だと考える。自分を成長させる30の言葉。その23。中断している趣味を再開させよう。2回目からが本当の本番。あなたに中断している趣味はありますか。昔はハマっていたがいつの間にかやめてしまった。毎日楽しんでいたが自然と興味が薄れていき気づけばやらなくなってしまった。自然と中断してしまった趣味があるのではないでしょうか。中断の理由は様々です。仕事や生活で忙しくなり趣味を楽しむ暇がなくなったこともあるでしょう。好みや価値観が変わってだんだん興味が薄れていき手が離れていったこともあるでしょう。単に飽きたせいもあるかもしれません。特に理由もなく何となくやめたこともあるかもしれません。昔やるほど夢中になったにもかかわらずいつの間にかやめてしまっていることが多いもの。その趣味を再開させてみましょう。中断している趣味に人生の花を咲かせるヒントが隠れています。ちょっとしたきっかけがあれば興味関心の火が再燃。以前熱中していたということは今でも熱中できる可能性があるということです。少なくとも過去の実績があります。飽きてやめたとしても今はわかりません。時間が経てば記憶や感覚は薄れるもの。久しぶりにやってみると懐かしい気持ちを味わえるでしょう。当時の優しい気持ちが蘇り新鮮な楽しみ方ができるはずです。以前と同じようですが時間が経ったり成長したりしたことでちょっと違って感じるはずです。あるいは初めてするような感覚になるかもしれません。一時的に興味関心の火が消えているだけです。ちょっとしたきっかけがあれば興味関心の火が再燃します。ぜひ2回目の熱中に取り組んでみましょう。映画でも2回目の視聴は違った楽しみ方ができるように趣味も2回目の熱中は違った楽しみ方ができるでしょう。2回目からが本当の本番。あなたは以前に比べて成長しています。時間が経ち以前より成長しているおかげで前回より深く趣味を楽しめる可能性があります。以前より経済的に余裕ができて趣味に避ける予算も増えているかもしれませんね。趣味は単なる楽しみではありません。生活に彩りを加え人生に花を咲かせるものです。中断していた趣味を再開させましょう。そういえば一時ハマっていたな。久しぶりにやってみるかでいいのです。2回目には2回目なりの味わいがあります。そこには素晴らしい世界が広がっていて人生の味わいを深めるものとなるでしょう。2回目からが本当の本番です。中断していた趣味を再開させてみる。自分を成長させる30の言葉。その24。知識で話すと魅力が出ない。意思で話すと魅力が出る。魅力を出すために大切なのは知識ではありません。意思です。学校教育に染まっていたせいか私たちは知識重視になりがちです。コミュニケーションでも知識を使った話し方が多く見られます。知識ばかりで話していませんか。モカコーヒーにはチョコレートが含まれているって知ってた。1日に必要なカルシウムは 600mg だよ。アセロラにはビタミン C がたっぷり含まれているから健康にいいよ。この建物は〇〇が作ったらしいよ。もちろん知識も役立ちます。相手は感心してくれるでしょう。へえ、知らなかった。よく知っているねというリアクションが返ってくるでしょう。中には役立つ知識もあって相手に喜ばれるはずです。しかし知識で話せば魅力的になれると思っているなら注意した方がいいでしょう。知識は素晴らしいものですが、それだけでは魅力は出ません。知識は引用に過ぎない。知識は知識です。どこかの本で学んだことを引用しているに過ぎません。覚えたことを受け売りで言っているに過ぎません。引用も受け売りも悪いことではありませんが、素晴らしいことでもありません。知識はあってもそこに意思がなければ魅力も教養も感じられないのです。世の中には知識の披露を嫌がる人もいる。知識の披露は喜ばれるとは限りません。世の中には知識の披露を嫌がる人も少なくありません。知識を披露すると私は頭がいい、私を尊敬しなさいというアピールとして受け止められることがあります。言い方によってはあなたはバカですねというニュアンスとして受け止められることもあります。知識は暴力に変わることがあります。知識で叩きのめされているように感じます。自分はそんなつもりはなくても相手にそう思われることがあります。知識の披露がひどいと嫌な印象を与えてしまう可能性もあるのです。魅力とは意思にある。魅力を出すために大切なのは何か。知識ではありません。意思なのです。自分の考えがあり自分の価値観を持っているということです。自分の意思で考えたことには主体性、精神的な自立が感じられます。私は〇〇と思う。私はこれが好き。私はこう考えている。自分の意思で話すとこれが魅力へと変わっていき相手の心を動かすのです。意思があるということは自分を持っているということです。自分の軸があり自分なりの哲学や考え方を持っています。たとえ間違っていてもきちんと自分の意思で答えた結果ならスマートです。そこに意思が感じられれば間違いであろうと魅力を感じます。間違えたけどきちんと自分の頭で考えた結果だよねと寛容に見られます。意思で話す人こそ魅力的な人。魅力を出したいなら知識を磨くより意思を磨きましょう。知識も大切ですがほどほどにするのがいいでしょう。わからないときはわかりません。教えてくださいと言えばいいだけのことです。モテたいならなおさら意思を大切にすることです。自分の意思で話し自分の意思で選び自分の意思で人生を生きます。これが魅力的な人です。 これは男性でも女性でも同じです。自分の考えや価値観で話すということです。魅力を出したいなら知識より意思を大切にしてください。自分の意思で話せば話すほどあなたから魅力が増えてきます。知識より意思で話す。自分を成長させる30の言葉。その20を。才能がないと分かることも大きな前進。才能がないと分かった瞬間落ち込む人がいます。夢に向かって努力してもどんどん調子でうまくいくとは限りません。努力の割にスキルが伸びず成果も出ず思うようにいかないことがあります。やるだけのことをやって芽が出なければ才能がないと分かります。ある時本物の天才と出会い圧倒されることもあるでしょう。これまで培ってきた自信がガラガラ崩れていきます。世の中にははるかに実力のある人がいるものです。圧倒的な差を見せつけられると勝負する前から挫折します。どうやっても勝てない、この人にはかなわないと悟れば早々に自分の能力に見切りをつけることになります。今まであると信じていた才能が実はそうでないと分かった時の絶望感たるや言葉にならないものがあります。やるだけのことをやって芽が出なければ才能がないということです。しかし落ち込むことはありません。才能がないと分かれば潔く方向転換ができます。投資した時間、お金、労力は大きいかもしれません。今まで費やした時間や労力が無駄になるかもしれませんが、今分かっただけでも幸いです。気づかないまま続けていればますます浪費が拡大していたでしょう。早めに分かったおかげで余計な時間や労力を費やさずに済みます。ある意味最小限に抑えることができたので、これはこれで良かったと言えるでしょう。頑張った経験も記憶も無駄になりません。一生残り続け心の財産となります。すべての人に何らかの才能があります。才能がないと分かれば別のところに才能があるということです。消去法のように選択肢を絞っていけば才能が見つかりやすくなります。ここに才能はなかった、残念だけどはっきり分かってよかった、別のところを探そうとポジティブに考えてください。才能がないと分かることも大きな前進です。才能がないことが分かったら喜ぶ、潔く諦め方向転換をする。自分を成長させる30の言葉。その26、早く成長しようとするとすぐ元に戻る。ゆっくり成長しようとするとなかなか戻らない。私たちは早い成長を求める傾向があります。成長できるなら早い方がいい。特別な理由がない限り誰もが共通する考え方でしょう。遅い成長より早い成長の方が華やかでかっこよく思えます。早い成長は理想であり無駄がないように思えます。しかしいくら成長が早くても後から元に戻るなら要注意です。往々にして早い成長は元に戻るのも早い傾向があります。スピードが速すぎると習得や定着が不十分のためすぐ失われます。成長の有無を見極めるなら短期ではなく長期で考えなければいけません。きちんとした成長を考えるなら遅くてもいいから着実であることが重要です。例えば試験前の徹夜です。試験前に慌てて勉強する人も多いでしょう。夜通しであっても試験前の焦りが集中力と記憶力を高め効率よく勉強できることがあります。場当たりの試験対策が実際にうまくいくことがあるのも事実です。勉強するなら短時間の方が良さそうに思いますが、ここから定番のうちがあります。徹夜で勉強した内容は試験が終わればすぐ忘れます。ほとんど忘れてしまうことも少なくありません。短期記憶ができても長期記憶が不十分です。長期記憶への定着が弱いため覚えるのは早いですが忘れるのも早い。試験は乗り越えることができてもきちんと知識が身についていなければ後で苦労することになるでしょう。スピードは大切ですが無謀なスピードは後悔を招きます。早く成長しても元に戻るなら意味がないのです。きちんと学問を身につけるなら真面目にコツコツ勉強するのが一番です。スピードは遅いかもしれませんが着実に成長できます。かっこ悪いかもしれませんが最も無難です。時間をかけて学んでこそ土台が固まりさらに積み上げていけます。勉強に限った話ではありません。スポーツ、ビジネス、アートでも同じ現象が起こります。きちんとした成長を考えるならスピードより着実であることに重点を置くのが賢明です。大切な成長であればあるほど時間をかけましょう。遅くてもいいから着実に成長することが大切です。着実に成長するのが結果として一番近道になるのです。きちんとした成長を考えるならスピードより着実であることに重点を置く。自分を成長させる30の言葉。その27、ミスプレイを笑ってごまかす人は成長できない。冷静に原因を探り対策を立てる人が成長する。自分のミスプレイを笑ってごまかす人がいます。笑いながら謝ったり、ななで済ませたりです。ヘラヘラ笑いながらぼーっとしていた、タイミングが悪かっただけと下手な言い訳をする人も少なくありません。確かに笑ってごまかせばその場をやり過ごせるでしょう。ミスを笑いに変えることができれば、とりあえず明るい雰囲気になります。元気を演出でき、落ち込んだり、嫌な気持ちを引きずったりすることを防止できます。もちろん常に前向きでいようとする姿勢はいいのですが、ミスプレイを笑ってごまかすという点は要注意です。笑ってごまかすとそこで終わってしまいます。現実から目を背けることになるため反省をしなくなり成長もできなくなります。せっかく改善のヒントが見つかってもスルーしてしまいます。ミスプレイを笑ってごまかしている限りレベルアップは不可能です。大切なのは原因の追及と対策の実施です。なぜミスをしたのか、どうすればミスを防止できるのか、いつどのように対策を立てるのか、きちんと自分のミスと向き合い原因を探ります。ちょっとしたミスであっても何らかの原因があるはずです。原因が見つかれば同じことが起こらないよう対策を立てます。たとえ相手に原因があるような状況であっても自分なりにできることがあるはずです。対策を立てているからこそ再び同じミスプレイが起こらないよう防止できます。また対策が考えて終わりではなくきちんと実施することも大切です。成長することができ一段階上のステージに上がっていけるのです。これはスポーツに限ったことではありません。勉強でもビジネスでも同じことです。ミスプレイを笑ってごまかす人は成長できません。冷静に原因を探り対策を立てる人が成長するのです。ミスプレイをした時笑ってごまかさない。きちんと原因を探り対策を立てる。自分を成長させる30の言葉。その28、同じ質問を繰り返すことがあれば注意を受けなくてもきちんと反省する。以前聞いたことを忘れてしまい同じ質問を繰り返してしまうことがあります。メモを取り忘れている時よくあることですね。同じ質問をするのは気がしてますが分からないままでは仕事を進められません。申し訳なく思いつつもう一度教えていただけないでしょうかと同じ質問をすることがあるものです。2回目の質問どころか3回目や4回目という人もいるかもしれません。相手が寛大な心の持ち主であれば普通に答えてくれるでしょう。同じ質問にもかかわらず相手から注意を受けることもなくニコニコしながら心よく答えてくれるかもしれません。叱られなくてよかった、注意を受けなくてラッキーとほっと安心するかもしれませんが、油断は禁物です。少なくとも同じ質問を繰り返すことは良いことではありません。大きなミスということではありませんが、だからといって問題なしというわけではありません。反省の余地があります。ちょっとしたうっかりですが、そのままスルーしないことです。相手から注意を受けなくても不注意にカウントしてください。自分を戒めきちんと反省することです。同じ質問を繰り返すことがないよう、今度はきちんとメモを心がけましょう。いつでもどこでもメモが取れるようメモ帳の携帯も心がけたい。注意を受けたら反省するではなく、注意を受けなくても反省するということです。自分の意思で改善することは前向きなので取り組みやすくなります。注意を受けなくてもきちんと反省できる人が成長します。同じ質問を繰り返すことがあれば注意を受けなくてもきちんと反省する。自分を成長させる30の言葉。その29、ひどいことを言われたときネガティブなリアクションを返さない。笑顔でポジティブな対応をしよう。ひどいことを言われたときどんな対応をするかです。多くの人はネガティブなリアクションを返しがちです。ムッとしたり落ち込んだり自分も強い言葉で言い返したりです。時にはショックを受けて涙を流すこともあるかもしれません。相手の言葉にムッとして不機嫌な表情を見せる人もいるでしょう。相手を失うことが怖いのでぐっと我慢する人もいるかもしれません。感情を抑えきれず言い返す人もいるかもしれません。 ひどい言葉にひどい言葉を返せば、険悪な雰囲気が広がり、時には口論に発展します。それでは、人も恋も離れていってしまいます。相手からひどいことを言われたとき、ネガティブなリアクションを返さないことです。それは普通のリアクションであり、大人らしさがありません。こういうときこそ、器の見せ所です。相手からひどいことを言われたときに心がけるのは、ただ一つです。笑顔でポジティブに対応することです。不機嫌な表情を一つも見せません。ひどいことを言われてもスルーします。ひどい言葉は気にしないのが一番。どれだけひどいことを言われても気にしなければノーダメージです。厳しく指摘されたらごめんね。確かにそうだよねと素直に笑顔で受け止めます。嫌なことを言われたときはそういうことを言うのは良くないよと穏やかな口調でニコニコしながら注意します。こちらはあくまで大人の対応を見せることです。大人の対応をすれば相手は驚かずにはいられません。私はこんなひどいことを言っているのに笑顔で対応するなんてすごい。となります。ひどいことを言っているにもかかわらず笑顔で対応されたらその人の器を感じます。しばらくすればひどいことを言った自分が恥ずかしくなるでしょう。こちらが冷静になると相手も冷静になります。相手は言い過ぎてしまったと自分の言葉を反省するのです。相手からひどいことを言われたときこそあなたの器の見せ所です。気にせず笑顔で対応できるようになりましょう。ひどいことを言われたら笑顔でポジティブに対応する。自分を成長させる30の言葉。その30。心を動かす言葉と出会ったら読むだけでなく声に出して読もう。本を読んでいるとき心を動かす言葉と出会うことはありませんか？やる気が出る一言、元気の出る一言、心を軽くさせる一言、感動の一言、ハッとさせる一言。なんていい言葉なのだろう。と思わずにはいられない言葉と出会うことがあるでしょう。運命の出会いは人だけでなく言葉にもあります。短い一言でもぐっと込み上げてくる感覚やぐさっと突き刺さる感覚があって忘れられないことがあるものですね。メモ帳に書き写して心を動かす言葉集を作っている人もいるかもしれません。さて、心を動かす言葉と出会ったらぜひ心がけたいことがあります。読むだけ終わりにするのではありません。ぜひ声に出して読みましょう。ますます心に響きます。声に出すと自分の言葉を自分の耳で聞くことになり反芻効果が生まれます。より多くの感覚器官を使うことで記憶にも印象にも残りやすくなります。脳の奥深くまでインプットされることで潜在意識まで刻み込まれます。しっかり自分の中にインストールされることで自然と日頃の行いに現れるようになるのです。せっかく素晴らしい言葉と出会ったならその可能性を十分引き出したい。一度だけでなく繰り返し声に出してみるのもおすすめです。言葉の力を信じる人は言葉に救われます。どんどん声に出し、どんどん言葉の力を引き出していきましょう。声に出せば出すほどあなたの中に取り込まれあなたの一部となります。新しい自分に生まれ変わっていけるのです。心を動かす言葉と出会ったら読むだけでなく声に出して読む。自分を成長させる30の言葉。まとめ。その1。最も成長したいなら何でも勉強のつもりで吸収する。その2。人と話をしたくてもできないときは話したいことを書き出して自分と対話をする。その3。常識のハンカチを使う。その4。1分の前倒しを繰り返す。その5。ありがとうと言うだけで素晴らしい幸せを実感する。その6。大切な場面では瞬きの回数に注意する。その7。挨拶をしてすぐ目をそらさない。その8。タクシーに乗ったらミラー越しでもいいのできちんと目を見て行き先を伝える。その9。高ぶった神経を落ち着かせたいときは一円玉を立てることに集中する。その10。疲れたときや体調が悪いときは無理をしないできちんと休憩、休暇を取る。その11。言い間違えたら頭を柔らかくしてそのユニークな発想を楽しんでみる。その12。強がらず弱くてもいいのでありのままの自分を見せる。その13。不便さを便利さに変える。その14。幸せは得るより気づいていく。その15。あの頃は良かった、あの頃は楽しかったというセリフを禁句にする。その16。本当のアイデアを出すためにお金がかからないをヒントにする。その17。調子が悪い時は素直に受け入れる。調子が悪いより調子が良くないという表現を使う。その18。長距離を長時間かけて通学する子供たちを見習う。その19。苦手で嫌いなことなら自分でやらず得意な人に任せる。苦手で好きなことなら人任せにせず自分でやる。その20。海の映像を見ながらお母さんのお腹の中にいた頃を思い出す。その21。失敗や間違いは否定するものではなく肯定する。その22。すべての変化は成長だと考える。その23。中断していた趣味を再開させてみる。その24。知識より意思で話す。その25。感想を聞かれたら全部好きではなくこれが好きと具体的に一つ挙げる。その26。きちんとした成長を考えるならスピードより着実であることに重点を置く。その27。ありがたいと思う機会を増やす。その28。電車内で空き缶が転がっていたら手元で拾って隅に立てておく。余裕があれば駅員に渡すかゴミ箱に捨てる。その29。交際前は交際中の自分を想像しながら過ごす。交際中は交際前の自分を思い出しながら過ごす。その30。叶えるのに時間がかかる夢は楽しめる時間もないと考えて肯定する。